さあ MBS ラジオではですね、うん、この春から山広さんの新番組がスタートいたしましたが、
ね、
テレビでも新しいドラマが始まっております、
うん、
まあ、私朝ドラとかですねタイガーはですねほぼほぼまあチェックをしているわけなんです。
他局ですやん。
はい、そうですね、皆さんはどんなドラマがお好きでしょうか、うん、あと日曜劇場もチェック
して、ね、
最近は韓国や海外のドラマも人気なんですけれども、うん、日本のドラマもまだまだ負けていないそうで、
うん、
そこでこの春の注目ドラマ、はい、あるいはですねここ最近の日本のドラマのトレンドあるいはマネタイズなんていうのも含めてあるんでしょうか、うん、ドラママニアのでコラムニストでいらっしゃいます、うん、吉田牛尾さんにお話伺ってまいりましょう。吉田さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。早朝からご対応ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田さんはもともとは、うん、はい、雑誌の編集者でらした。
そうですね、
はい、で、いろんな中でドラマ表などを中心にですね、うんうん、週刊新潮とか東京新聞などでやってらっしゃるんですが、
うん、
実はドキュメンタリー番組、はい、NHK さんのドキュメント72の読む72時間というのをツイッター X でやってらっしゃるとか、うん、聞く72時間、はい、Spotify でこれも担当してらっしゃって幅広くコメンテーターなども務めていらっしゃいます。もともとドラマにハマられたきっかけってのは改めてですが、吉田さんどういったところからだったんですか。
まあ私が、昭和47年生まれなので、ああ子供の頃はやっぱテレビが黄金期ですよね。
黄金期です。私44年の生まれですからお気持ちわかります、
うん、そうです、はい、ですよね、うん、あの大英系と言われる大英テレビが作ったドラマが、
はい、
ちょうど小学校の頃は花盛りでですね、覚えてらっしゃるでしょうか、スチュワーデス物語とか、
はい、
不良少女と呼ばれてとか、はいはい、ポニーテールは振り向かないとか
もう言い出したらいくらでもあります、
うん、もう言い出したらもう子供が夢中になるベタドラマがすごくたくさんあった中で、うん、一方でですね、うん、大人のみっともなさとか世知辛さを描くドラマもたくさんあって、
うん、
例えば倉本聡の北の国からとか、はい、山田太一の不揃いのリンゴたちなんていうのは本当に、まあ向田邦子のドラマもそうなんですけど、
はい、
人生のなんかこううまくいかなさみたいなものも子供の頃にそれを見てわなわなしたっていうのがあってい
やなんか大人な小学生ですね。
いやでも夢中になってるのはその大英系
ドラマでしょ。
だけど大人ってこんな感じなんだなっていう、うん、
は
あ、みっともなさっていうんですかね
いや分かります。大英ドラマとかスチュワーデス物語おっしゃる通りはじめね分かりやすさじゃないですか、
う
ん、非常に展開ベタだし、でも
そうです
おっしゃるようにその不揃いのリンゴたちとか僕も世代からするとちょっとお兄さん、うん、お姉さんたちが見てるっていうかね、なんか子供はあんまり見るもんじゃないなと思ったんですけど小学生ながらにも吉田さんはそこにもハマっちゃったんですね、うん、
そうですね。なんか大学も一流と三流でこんなに区別されるんだとかね
そうですね、
もうそういう世知辛いものを見て育ったというのがあるので、
そこからその何ですかライターさんというかドラマ表みたいなのを書かれたきっかけってのは何かあったんですか、
う
ん
う
ん、はい、
あこれはですね全然違う畑で私はお医者さんとかに取材してたんですけどちょっと知り合いになったのが新潮社という、まあ、老舗文芸出版社の名物編集者で中瀬ゆかりさんという方がいらっしゃって、
はいはい
うん、中瀬さんがちょっと牛尾ちゃん中年の女がテレビ見て原稿書くっていうのやってみんかいって言われて、うんうん、それで始めたんですね、
はあ、だって今著書って本の5本のタイトル見ると産まないことは逃げ出すかとか、うん、親の介護をしないとダメですかという、はい、ドラマとは全然違うところの、うん、ご専門の取材を著書にしてらっしゃるわけですもんね。
あまあそうですね、うん、まあドラマ書いてもね売れないんですよ
そうか旬がありますもんねあればっかりはね、
そうなんですよ、
う
ん、生ものなので、
そうかそうか、
うん、1年かけて本出してももう古いんですよ
でもさっきねちょっと冒頭でもご案内したんですけどねこのドラマもね、はい、こう、うん、なんだろう書かなきゃいけないと思って見るのと純粋に楽しむのとではこうスタンスがまた変わってくるんじゃないかなとも思ったりするんですけどね。
そうなんですよ。もう最近は仕事になってるので、
うん、
半分楽しめなくなってきてはいるんですけど
大変だと思って、それこそ生ものだから その時見ないといけないし、
ね、まあそうなんですよね、うん、ただ今でもメディアが取り上げるのって大体朝ドラか大河なんで、
まあまあ、あのメインどころはそうですよね、
うん、そうなんですよね、うん、でも実際にみんなどれだけドラマ見てるのかなって思うと、そんなにうん、ドラマに時間割いてはいないっていう悲しい現状はあるので、
でもこの間その不適切にも程がある、結構流行りましたよね、うんうん、みんな話題にしてたりして、
そうですね、うん、まあでもこれは中高年ですよね、
そうですね、我々世代ですよね、
我々世代なんですよ、うんうんうん、我々のこう過去というか、まあ越し方と、うん、今の令和でモヤモヤしてるところっていうのがこうどんずばに描いていたので、まあ、昔のその懐古趣味みたいなのがある人とか、うん、昭和に苦い後悔とか反省を持っている世代の心には響いたんじゃないかなという気がします、うん、
あのそれこそ僕らがね中学生高校いや大学生ぐらいになった時に、うん、世にトレンディードラマっていうのが出たじゃないですか、いわゆる月9とか言われてるものがあったんですけど、うんうん、ああいったなんだろうな、若い中高生の皆さんが見るドラマってのは現実どうなんですか、今の世の中ではあるというか流行ってんですか、
うん、世代で区切れなくなってるかもしれないですよね。
あ、そうですか、
10代とかに、まあ、若い方が意外にこうドラマを見てる世代、見てる人もいるけれど、うん、見てない人の方が多分大多数で、
うん、
それこそ昔はそのトレンディードラマって OL が街から消えたみたいな、
あ、ありました、うん、
言われ方をしてたんですよ、はい、夜9時になると街から消えるんですよ、
そうですそうです、それも東京ラブストーリーの最終回走って見に帰りましたもんね、
いいな、うん、
そうそう、うんうん、そういう時代ではなくなってはいますよね、
あ、そうか、その何リアルタイムで見るっていう人もちょっと減ったのかな、そういうこともあって、
減って、いやちょっとどころかだいぶ減ってるんじゃないですかね、
で、
うん、
でそれこそ例えば、はい、ネットフリックスだなんとかだって見るとね、うん、海外とか、うん、まあ、あるいは例えば韓国ドラマとかの、まあ、一作にすごいもう一話一話お金かかった頂戴シリーズがあるじゃないですか、うん、ああいうのを見ると、はい、ぶっちゃけ日本のドラマに戻れないなっていう世代とかも多かったりしますけど、そのあたりのトレンドみたいなどうご覧になってます、う
んうん、いや、やっぱり一気に見られるっていうのが大きいみたいで、
うん、
要するに、まあ、土日かけて、うん、全16話を見るとかね、
すごい
ね、いやもう、そう、でもその方が早いんですよ、うん、結局、
うんうん、
満足感がバッともう得られるっていう、
あ、
で私の世代、私なんかはやっぱりま、週1回で次はどうなるんだろうっていう楽しみにするっていうのが基本あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
毎週っていうね、
はい、
でもそれはねやっぱ待ちきれない方が増えてるんじゃないかなっていう、確かに面白いんですよ、ネットフリックスとかディズニープラスとかね、
そうですよね、うん、
で、まあ、お金もありますし、えげつない内容もできますし、
うん
うん、民放地上波がなんかふわっとしたの作ってる間に、
うん、
配信がねすごい、はあ、調査、対策を作ってるっていうのは現状ではあるんですけどね、
それに対して日本の地上波ドラマって、まあ、僕らドラマ班とかでもないのであんまり細かく分かんないですけど、なんか最近のトレンドみたいなのってあるんですか、
なんか私調べですけど、
はい、
ちょっとね、うん、復讐が流行ってるなっていうのはあります、
ね、復讐が流行ってる、
あ、そうですか、
あ、リベンジの復讐ですね、
リベンジね、
なんでしょうね、みんな日常で恨みつらみが溜まってんのかしら、ね、
あのなんかそれをテーマにしてるドラマが多いなって感じなんですか、そのリベンジするとかっていう、
多いですね、
なんかそうドラマ見てスカッとしたいっていうことなのかな、
まあ、スカッとストレス解消なんですかね、ただ、まあ、それをほら30分枠とかで書いたりすると多少こうご都合主義になるんですけど
今確かに30分ぐらいのドラマってのも多いですか、
いや多いですよ、多いですよ、
30分
それこそ、
うん、
うん、フジテレビも TV、まあ、MBS も含めてですけど、うん、日テレも30分枠とかをバラエティ番組とくっつけてやったりしてますし、
これはどうですか、評論される立場から見るとなんかどういうところのトレンドから来てるってイメージなんですかね、それって、
でも多分そのジェットコースター的な展開を求めてるんだなっていうのはあるんですよね。
もう
要するになんかダラダラと、心情描写みたいなものをやってもみんなね、面白くないからって切っちゃうんですよね。
どんどん展開を早くしてって、じゃないと見てくれない。
そうだから悪い意味での時短が進んでるような気もするんですけど、
今ねインターネットの動画でもすごく短いものが最初の2秒でも見るか見ないか決めるとか言いますもんね。
吉田さんね、一方で思うのが、その例えば NHK 大河なんてね、1年かけてでしょ、うん、1年かけてだいたい50話ぐらいですか、うわーっとゆっくりだし、朝ドラなんかにしても半年間15分という短いものですけど、これは僕時代に合ってるのかなと思いながらまあ見てるんですけどね。
うん、
このあたりって大河とかこの朝ドラは一方でこれだけなんか世の中で注目されたり、まあ、受けるっていうのはこれ逆にどういうことなんですかね。これ
まあ大河はちょっともう日常でも どっちもそうですね、日常生活のその一部になってる時間帯というか、まあ、朝ドラはちょっと時間帯8時15分から8時に変更したりとかってのありましたけど、まあ、毎朝ブギウギ、あ、ブギウギじゃない、朝ドラを見るっていう、
はいはい、まあ、今
習慣になってるっていうのもあると思いますし、
はい、
まあ、実は NHK ってほらアコギだから、
再
放送もちゃんとするじゃないですか。
そうですね、あの、そうそう、
1日でもね、なんか、
だって BS でも再放送するから、1日4回、朝ドラは1日4回。ん、うん、2回か、うん、2回やったりする。
そうやってますよ、
で週末にもまとめで
やってます、まあ、やってます、
見逃しが少ない、
見逃しが少ないだからね、いや、僕もあのアマちゃん以降をなんか世のトレンドになんか見なきゃいけないなみたいなのがあってね、半分こうチェックがてら見てるんですけど、なんかチェックがてら見てたら、なんか次の作品また楽しみになってくるみたいな、あ、これはなんかまんまと罠にはまってるじゃないかっていうのがあるんですけど、
はめられてますね。
あれ不思議ですよね。なんかもうここまで来たら1でも見てやろうみたいなのになって、でも今この気持ちは多分ライターである吉田さんはなんか近いところあるんじゃないかなと僕思うんですけど、
まあでもね、結構、まあ、自分の周りにはもう視聴断念したみたいな話もあって、
はいはい、
割と好きな人は最後までちゃんと見るけれど、
うん、
ちょっとでもやっぱダメ分があると、うん、もうついていけないって言ってペット捨てられてしまうっていうのもあるので、そこはやっぱ日本放送協会がね頑張んなきゃいけないところで、
なんか結局例えばそこで主人公になった人たちとかっていうのが年末の紅白歌合戦の司会をやったりなんとかっていう、はい、なんかもう一つのビジネスモデルの中に我々まんまと組み込まれてる感じがありますもんね。どっかでね、
はい、どっかでね、民放地上波もまあ頑張ってるんですよ、
うん、
頑張ってるし、そういう宣伝も含めてね、いろいろこうブースターというか盛り上げようとしてはいるんですけど、ね、
でしょ、だって朝の情報番組とか一日ジャックして見てくださいっていう感じで各局やってるじゃないですか。
そうです、インタビュー番組みたいなのでもね、ちゃんと役者さんが出てきたりとか、うん、まあ頑張ってはいるんですけど、なかなかね視聴者が離れていくっていう現実はありますよね。
それで言うとどうですか、この春これ面白そうだなと思う、吉田さんが思うところのなんか作品ってありますか？
これね、なんか MBS の回し物みたいに思われるのすごい嫌なんですけど、でも MBS の滅相もないっていうドラマが
始まるんですよ。 あります、はい、うん、あります。
あれ、これ始まりかな。
そうですね、
そう、しかも深夜だと、深夜ですよね、
堤真一さんの、はい、
そうです、そうです、
そうです。
これはね一番こう注目というか期待をしていて、
これ忖度じゃなくて、
ね、
忖度じゃなくて、でこれね脚本と監督が加藤拓也さんという方、若い、お若いというか、まあ、29か30ぐらいの方なんですけど、
はいはい、
綺麗の国っていうドラマ、 NHK のドラマを作った人で、
はい、
その作品が死ぬほど面白かったんですよ。
あ、そうなんですか、はい、
うん、発想がすごいなって、もう今までのなんかこういわゆる定番ドラマとは全く違うドラマを作った人で、
はいはいはい、綺麗な、
非常に、はい、そう、挑戦的な作品を作ってくれる人だなっていう記憶があるので、うん、
はい、
これも絶対面白くなるだろうなと思っております。
あ、どういうこと、あれですか、もう 確かになんだ主演誰かっていうのもありますけど、うんうんうん、脚本誰かとかってやっぱ大きいですよね、はい、ドラマの場合ってね。
そうですね、うん、また1本2本見てあこの人のドラマ面白いなと思ったらそれを見ちゃうっていうのはありますよね。
でその加藤さんの作品は面白かったわけですね。
面白いっていうことなんですね、吉田さんの見てる中では。
ええ、脚本と監督だと間違いないか、脚本だけっていうのも何本かはあるんですけど、うん
はい、
脚本と監督をやった時にすごいこう、うん、爆発というか、まあ、ハレーションを起こすかもしれないけれど、うん、面白い作品今までに見たことないなっていう世界を作ってくれるんじゃない
かな。ありがとうございます。あの全くもって全然予期してなかったんですが、ね、うちのスタッフが多分喜ぶと思います。ありがとうございます。
はい、
でも確かに
別にお金もらってませんよ。
確かにあのほら鎌倉殿もそうでしたけどね、うんうん、やっぱり、うん、三谷幸喜さん作品だとか、うんうんうん、今回不適切にしても工藤勘さんの作品だというと、うん、まず一つハードルは上がりますよね。見る方の期待感もあるし、
本当にドラマが好きな人はやっぱり脚本が一番大事みたいなことを言う人もいますしね、う
ん、それこそ、例えばあのバカリズムさんが、ねうんはい、書かれた、はいはい、もうそうだったじゃないですか。
何回もあの生まれ変わるのね、
ブラッシュアップライフ、
ブラッシュアップライフね、
はい、
ごめんなさい、あの辺り、
あの辺りを見てもそうですよね。脚本のが誰書いてるかっていう中では今吉田さん注目のその加藤拓也さんが脚本兼監督ということで、なんか本当おっしゃるように我々もやってて、はい、あこのためにこのコーナー今作ったんじゃないかと思われると我々も違うんですけれども。
いやでも私は今初めて聞いてちょっとすごく楽しみになりました、うん、明日見ようとか思って、
でしかも
いやもうほら数が多いですからねドラマが、本当にワンクールで40作50作かんじゃないですかね。
ねえ、で確かに今おっしゃったようにそれだけじゃあ注目されてる作品だっておっしゃっても、うちだと ABS だと火曜の深夜、はい0時59分から、ということなんで、
そんなに遅いのか。
これも誰でしょう、時代として見るとうちうちの話ですけど、やっぱりもうなんなら TVer で見逃し配信も含めてなんかで見てくださいっていうこともあるんでしょうね、これね。
まあそうですね、実際にテレビの前にかじりついて見る人がほとんどいないと思うんですよ。
これどうなんですか、例えば我々がね、うん、それこそおっしゃってた東京ラブストーリーの頃なんかは、うんうんね、織田裕二さんが着てたコートがバカ売れしたとか木村拓哉さんが着てたいわゆるそういうビジネスモデルみたいなのってありましたけど、はいはい、なんか今はそのマネタイズみたいなの含めてどうなんでしょう、どういうところご覧になってたりします、お金って生んでるんですか、その見てる以外になところからっていうで言うと。
どうなんでしょうね、やっぱりこう、うん、スポンサーありきみたいな部分が悲しいかな、うん、あるので、
うん、
あれですけど、まあ、グッズもそんなに売れないでしょうし、
はいはい、
うん、ただテレビ局がやっぱり配信とうまくやっていこうっていうことで、
うん、
それこそ、まあ、各局が作ってますよね、まあ、Hulu と日テレがくっついてるし、
そうですよね、うん、
まあ、TBS はあれですね、U-NEXT とか、
うんうん、
パラビか、
はい、元パラビ、ね、そうですね、パラビ、そうですね、うんうん、
富士はオンデマンド、FOD ですし、
はいはい、
テレ朝はテラサですし、
はい、あそうか、
まあ、自社でやってるところもあれば、そのうまくこう、うん、他にもネットフリックスで地上波のドラマをちゃんと配信もしてます
から、やってます、
うんうん、そう、TVer だけではないっていうところもあって、うん、要はチャンスを広げようってことはやってくれてますよね。
確かにそうですね、そのあたりなんか1話終わった後次の週にもう一度1話やって改めて今からでも間に合いますよみたいなのあったりしますもんね。
そうそう、最初が大事なんですけど ね、つかみがあれば。
わかりました。なんかでも手前味噌ですが、その、はい、滅相もない、うん、明日の放送はちょっとこんな形で宣伝いただけるとは思わなかったんですが、実際に
すごい嬉しい、
期待してらっしゃるということなんで、うん、ちょっと楽しみにしたいなと思っております、
はい、
ぜひまた定期的に何か機会がありましたら、はい、吉田さんまたお話伺えればと思っております、はいはい、今日早朝からご対応いただきましてありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございました。真相直撃フォンマニーフォンマーですのドラママニアコラマニスト吉田牛尾さんでございました。